それでは今日の引用聖句をお読みいたします。マタイ27章27節から54節まで。マタイ伝27章の27節から54節まで。じゃあお読みします。それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて緋色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼はイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤの王様、万歳。また彼らはイエスに椿をかけ、足を取り上げてイエスの頭をたたいた。こんなふうにイエスをからかったあげく、その着物を脱がせて元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。そして彼らが出て行くと、シモンというクレレ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。ゴルタゴというところとに来てから、彼らはイエスに苦味の混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。こうしてイエスは十字架につけてから、彼らはくじを敷いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。またイエスの頭には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に一人は左に十字架につけられた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を壊して三日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけていった。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神より頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているんだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバタニクサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。すると、それを聞いてそこに立っていた人々のうち、ある人は、この人はエリアを呼んでいると言った。また、彼らの一人がすぐ走って行って、海面を取り、それをついブドウ酒を含ませて足の棒につけ、イエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るから、どうか見ることにしようと言った。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に入って多くの人に現れた。百人隊長および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方はまことに神の子であったと言った。
この前に始まったテーマ、すなわち果たされた救いのご計画について少し学び続けたいと思います。果たされた救いのご計画。何年前に読んだ話なんですけれども、コーカサスの国の解放者であるカーミルは、その勇敢さと誠実さで、彼の国の英雄になりました。彼がその国の君主になった頃、国民の間では博打が盛んになり、非常な勢いで広がって、 きました。まあ、ある人々がこの、まあ、大体国みんなの人々がこの爆地を打ち、この悪癖は広がったんです。まあ、これによってもちろん国民の滅亡がやってこようとしていたのです。まあ、カーミルという人はチブの国民の本当に愛していたから法律を制定し、国民の遊び癖を止めようとしました。まあ、その法律はもし爆地を打っているのを見つけられた場合、無知で戦うというものだったそうです。まあ、法律を制定した後、この法律を初めて犯した人は一体誰だったのでありましょうか。まあ、法律の制定者、カーミルのお母さんだったんです。まあ、それを知るようになった息子カーミルの驚きはいかばかりだったでしょう。彼はお母さんの非常に愛していた人でした。まあ、このような場合にも法律は執行されなければならないなのでしょうか。カーミルは大変動揺し、2日間一室に閉じこもり、お母さんの逃げ道はないかとそればかりを考え続けたのです。カーミルはお母さんの子供であったばかりではなく、国民の君主でもあったのです。彼は自分でその法律を制定し、違反者を見つけたのであります。ですから違反者を許すことができません。もし例外を認めるならば、カーミルは良い君主と言えませんからです。まあ、彼はその2日後ではもうすでに決心がついていたのです。長老たちを集め、母を法廷に引き出しました。お母さんの柱に縛り付けられていたのです。鞭打つために兵隊がついていました。まあ、兵隊がお母さんの鞭打とうとして手を挙げたとき、カーミルはやめろと命令しました。そして、まあ、彼は裸になり、母の代わりに自分の手を柱に結びつけ、鞭打つように命令しました。まあ、彼は自分の母を愛したから、母の刑罰を自分の身に背負ったのです。まあ、これと同じように、主イエス様についても言えます。すなわち、イエス様は我々の代わりにご自分から刑罰を受けになりました。私たちは罪を犯して、主なる神の敵となってしまったので、聖書は言っています。罪を犯した魂は必ず死ぬ。罪の支払う報酬は死であると。まあ、聖なる神は罪を罰せずにはおられません。愛なる神は罪人を救おうと思っておられます。まあ、神は罪と罪人の間に区別なさるお方です。何があっても罪は罰せられないと神は許すことができない。けども罪は罰せられたとき、神は罪人を救うことができるのです。まあ、主なる神はご自分の義と愛が満たされるように人間の救う道を設けられました。すなわち、御子なる神であらるイエス様はこの暗い世の中においでになり、十字架で我々の罪を担われたのです。まあ、ヨハネ伝三章の中国説に全てまとめられているのではないかと思いますね。161ページ。ヨハネ伝三章の中国説。